ババボシ。
マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組ババボシ。今週も韓国はソウルからお届けしています。北原みのりです。韓国での生活も2週間目を迎えて、いろいろ慣れてきました。学校にちゃんと行って、宿題もちゃんとやって、そしてね、午後にはいろんな人に会ったりと、とても充実した生活を送っています。送っていますのですが、今私は一つすごく後悔していることがあります。年齢のこと。そう、よく言われることですけど、こっちって年齢の上限によって呼び方とか喋り方が変わるので、年を聞くのは普通のことなんですね。なので私も聞かれて普通に答えてたんですけど、ふとね、2週間経って気づいた時に思ったの。あれ、私より年上の人にあまり会ってないなって。その時にちょっと寂しかったのよ。すごい寂しかったの。何年も何年も先の時に、私がね、80歳とか90歳とかになった時に、ああ友達もみんな死んじゃったな、あもう同窓会もないなとかで思う時に感じる一抹の寂しさみたいなものをすでに味わってるような状況です。そう、そんな状況で事件は起きました。事件です。学校でのクラスのこと。その日のテーマは、あなたの誕生日はいつですか、イムニカ。そう、みんなね、若いのよ、クラスの人たちが。それでまた1986年ですとか、生まれですとか言ってるので、どんどん自分の順番が近づいてくるわけですよ。でどうしようって、別に普通に言えばいいって分かってるんだけれども、すごい緊張したの。なんでかっていうと、そのクラスはほとんど学生と20代半ばぐらいの女性が多くて、明らかに雰囲気的にも私が一番年上、そして何者なのっていう状況なのね。で、ご飯食べに行く時もさ、昼間とかみんな、あ食べに行こうぜとか言って行くんだけども、私は基本的に誘われないし、誘ってくれる時もご飯食べますかっていうような、慣れない敬語で誘われるような感じで、ちょっと痛い存在のような自意識を自分は持っちゃってるのかもね。で、年のことを聞かれるのが回ってきた時に、私ね、自分への注目度がすごい高いのを感じたので、やっちゃいました。私の誕生日は、11月の24日です。イムニダー。はい、次。私ね、20歳ぐらいの時に、年上の女の人がさ、年いくつですかって聞かれた時に、忘れちゃいました、そんなのも覚えてません、もう知りませんとかいうのを、そういう人がいた時にさ、かっこ悪いなって思ってたの。年を取るのをね、言わない、年上のことを言わないのは、言えないのは悲しいことだし、かっこ悪い。そしてまさか自分がそうなるなんてね、思いもよらなかったね。そう、いや、人は本当に分かんないものですね、というか、お前ババボシやってる資格ないだろうと自分を今すごく責めてる状況です。そう、私の年は1970年ですよ皆さん、というふうに明日クラスで行った時に、大声で宣言するべきではないかと今考えている次第であります。イムニダということで、今週もマンコ持ちがマンコのためにお送りする番組ババボシ、最後まで聞いてください。ババボシ無料なニーストステーション、韓国からお送りしている今週のババボシ。今週も私は素敵な人にお会いしてきました。もうね、素敵な人って言葉じゃ追いつきませんね。だって私ね、この人のために、この人に会いたくて韓国語を勉強して韓国に来てるんだもん。この人、チャングムの誓いの脚本家、キムヨンヒョンさん。この人ね、本当ね、キムヨンヒョンさんって、チャングムの誓いはとっても有名なドラマで、俳優さんとか監督はインタビューいっぱい受けてるんですけども、キムヨンヒョンさんって方はインタビュー嫌いでも知られているらしいんですが、なかなか出てこない。で、写真も上半身しか見たことがないから、どんな雰囲気の人なんだろうとか、全然わからなかったんですよ。で、待ち合わせした喫茶店で、いつ来るのかしらドキドキして待ってたんですけども、もうね、もうずっと50メートルぐらい先から来た時に、なんか光り輝いてる人が来ましたよ。その人でしたよ。もうね、優しさとかね、もうキラキラしてんの、いろんな優しい感情とかに溢れてるような、そんな感じの人でした。とっても優しかった。で、今度、来週の月曜日と火曜日から韓国ではヒットっていう彼女の新しいドラマが始まるんですね。
で、そのヒットっていうドラマは、30代の半ばの女の人が主人公。もうこれも期待できるよね。で、警察官の役なんですけれども、主人公の役をやるのが、コウヒョンジュンさんっていう女優さんなのね。で、こっちはとても有名な女優さんなんですけども、コウヒョンジュンさんは昔、すごく知的なイメージの役が多かった方なんですって。だけども、財閥の御曹司と結婚して一度芸能界を引退してるんですよ。それが何年か前に離婚をして芸能界に戻ってきたと。でも、これは本当によく聞く話だなと思ったんだけども、日本でも同じじゃない？離婚した女には、その汚れ役が多いと。で、日本の場合は、30を超えるとおばさん役が多いとか、ね、お母さん役しかないとか、年を取った重ねていく女優が居場所がないっていうことって本当同じだなと思ったんですけども、なので、キム・ヨンヒョンさんはね、この、昔の彼女のイメージ、知的だった彼女のイメージをもう一回取り戻したい。そういう思いで、彼女をイメージして、このヒットっていうのを書いた。そう。脚本すごいね、その言葉聞いてもうね、グッときてね、グッときたよ本当にね。え、愛に溢れてます。そう、マンコへの愛にすごくしっかりと溢れてきた方でした。このインタビューが本当にうまくいくかどうかっていうのはまだまだね、未定ではいるんですけども、ぜひぜひ期待しててほしいなというふうに思います。それからね、今週もう一人会いました。チヒョンラーボシでも時々かけさせていただいてる韓国のフェミニストシンガーのチヒョンでね、世の中にはさ、3人自分と同じ顔をした人がいるっていう風に言われてるじゃないですか。で、私は会ったことが実は1人あるんですよ。実はね、ものすごい顔がそっくりな人が私の近所に住んでいて、世界は狭いなっていう風にあと親が間違えるぐらい似てるんだよ、私とその人顔が。中学の時の先輩なんですけど、一個上の、顔の作りが自分で、私が見ても同じって思うの。うちの妹よりも私と似てる人なわけ。でもその先輩ってのは、とってもおとなしいね、バドミントンクラブかなんかの人なわけですよ。で、とてもとてもおとなしくて可愛らしい感じの人で、でも私は、そういうタイプではない。だから、でも性格によって、こんなにも表情とか雰囲気とか変わるんだよね。で、顔の作りはもう完璧に一緒なの。なのに、雰囲気とか性格が違うだけで、人に与える顔の印象ってこんなに違うんだなぁなんて思ったことがありますけど、これはものすごい余談です。で、チヒョンに会いました。で、チヒョンは顔は似てないんだけどね。私は、この世の中で、ソウルメイトって言われる人がいるんであれば、言葉が通じないのにもこんなに通じ合える友達って、いるんだなってことを感じたのがチヒョンが初めてでした。なんかそんな人はね、今までいないですよ。チヒョンと初めて会って、片言の韓国語、日本語、そして英語で話していたんだけども、本当にいっぱい自分たちは話すことがもっとあるんじゃないか、もっとつながっていけるんじゃないかってことを会うたびに予感させてもらえるような、そんな友達なんです。で、チヒョンから声をいただいているので、ぜひチヒョンの生声を聞いてください。
안녕하세요한국의페미니스트가수지연입니다반갑습니다여러분늘행복하고건강하세요 Hello, it's Korean feminist singer Jihyun and nice to hear you and be happy always and be healthy always. Bye.
日本の皆さんこんにちは。韓国のフェミニストシンガーチヒョンです。いつも幸せでいようね。そんなメッセージをチヒョンからいただきました。チヒョンはね、もうさっきも話したけども、本当に違う場所に住んでいて、でも同時代に生きているってことをすごくしっかりと私に感じさせてくれる友達なんですよ。もう不思議なことに、いろんな話をしてると、あ、その時期ちょうど私もタロットにハマってたよとかさ、その時期ちょうど私も友達との別れがあったよ、裏切り劇があったよとかさ、そういうあんまり人には話せなかったけども、そういったことってあるよね、授業わかるよみたいな感じでお互い泣きついたような、そういう面白い共通というかね、そういったような同じ時代に来てるのね、私たちもっていうようなことを感じさせる友達です。で、そのチヒョンと、先日韓国の芝居グッドボディというものを見てきました。ヒョンデというとこはね、ヒョンデというとこでやってたんですけども、ヒョンデは、芝居のメッカと言われてるとこでいろんな芝居やってるのね。その中で、グッドボディっていうのは女性が3人で物語るお芝居 で、もともとはバギナモノローグという芝居が原型にあるんですね。で、バギナモノローグは、まあ、知ってる人も多いと思うんですけども、日本でもあれだね、あの内田春菊さん、東千鶴さん、野沢直子さんがやって、まあ、人気が出たのかな、どうだったのかな、よくわかんないですけども、でもまあマンコ、自分のバギナのことを語りましょうっていうような、そういったお芝居です。でアメリカで始まっていろんな国で上映されてるんだけども、特に韓国ではアジアの中ではとても珍しくっていうか、すごく話題になったんだよね。で、これを韓国バージョンで作ってみようということで、あの韓国の女性たちが自分たちの、まあ、バギナモノローグを作ろうということで作ったのがグッドボディで、韓国はあの、まあ、整形の、まあ、整形がすごく簡単にできる国というイメージが多分私もあるし、みんなも持ってると思うんですけども、実際そうみたいで、でもなぜそんな整形するのかと、なぜ女はねおっぱい大きくしなきゃいけないのか、ね、鼻をスマートにしなきゃいけないのか、目を二重にしなきゃいけないのかっていうようなことを、まあ、面白おかしく、私もね言葉わかんないんだけど、なんかすっごい楽しかったよ。あの芝居もオーディション受けたプロの 女優たちで上手いしね、雰囲気もすごく良くて、でまあ楽しかったんですけど、何せ言葉がわからないもので、芝居が終わった後地表に、ね、今の芝居どんなことこれ言ってたのってことを説明してもらったので、ぜひ聞いてください。
지금 이 연극은 Good Body라는 미국의 작가 이브 헨슬러의 작품입니다. 이 작품을 한국의 연출가 이진아 씨가 개작을 하고 연출을 했고요.그리고 굿 바디는 여성의 몸에 대한 이야기, 그리고 여성이 자기 몸에 대해서 긍정하는 것과 부정하는 것, 그리고 자신의 몸으로 어떻게 행복하게 살아갈 수 있을까, 어떤 희망을 가질 수 있을까에 대해서 이야기하는 연극입니다.
この芝居は、イチナという女性の監督によって作られました。韓国の女性の整形に関して、そして肥満、女性の肥満に対してのネガティブな考え方についてをテーマに芝居が進められています。まあ、そんなようなことをね、ジホンは話してくれたんですけども、実際にステージの上にはあの肥満の女性が一人いて、その人はすごくコミカルな役をまあ演じるんですけども、コミカルな役だったりとか、とても悲しいあの役だったりとか、まあ、そんなこと言葉が分かんなくても、でもあそれ分かるよっていうふうに自分がまた思ってるところもあったりして、とても楽しめました。でこの芝居は平日の夜だったんだけども、100人ぐらいの劇場で、まあ、満員席 で何ヶ月間か、まあ、続けて行われてきていたんですけども、こういった芝居がさ、でもあるっていうことがね、やっぱりいいよね。なんかね、日本のバギナモノローグってすごく大きな劇場で、宮本亞門が演出みたいな感じで大々的って感じだったけども、ちっちゃなとこでさらっとさ、学校の帰りとか会社の帰りとかに見に行けるような感じで、こういう面白くていい芝居で、女が元気になるような芝居がいっぱいあったらいいななんていうことを考えたりしました。それでまあ、この芝居を、まあ、プロデュースしたそのプロデューサーの人に話を聞いてみました。
제가페미니스트저널 IF의 발행인이었어요. 그래서 우리가 그 안티 미스코리아 페스티벌이라는 걸 했어요. 왜냐하면은 미스코리아가 그 미인대가 결국은 그 우리 사회의 외모를 외모 지상주의를 조장시키고 여성을 성적 대상화하고 하는 것 때문에 공중파에서 그 미인대 방영을 금지시키는 무브먼트를 안티 미스코리아 페스티벌이라는 걸 했어요. 페미니스트 저널 IF 발행인일때그러면서그거를5회째에그 MBC 가방영을포기했어요그거는진짜계란으로바위치기같은거예요이게어마어마한돈이걸려있기때문에그포기하고싶어하지않았는데우리가제문제제기를했고그것들이전파를타고이러면서사회적압력에의해서 MBC 가그를그만두게됐어요물론이제같은페미니스트인국회의원인친구도국회에서돕고여러여성단체들이협력을했지만이게방영이되면서왜여성들이그걸싫어하는가미인대라는게얼마나여성들을정말소외시키는가하는문제를제기를해보면서성공하고나서아여성주의문화운동은결국은그문화운동으로가야되겠구나그래서이문화세상이프토피아라는걸발족하기로주변사람들과결의를하고이걸만들면서저희가이런종류의 뭐 연극, 콘서트, 뭐 영성 치유 여러 가지 뭐 교류전 이런 것들을 여러 가지로 하고 있습니다.
박원희です。 私は以前フェミニストジャーナルの IF という雑誌で仕事をしていました。その時 MBC という韓国の公の放送局でミスコリアの番組を放送していました。で、私たちは女が美しくなければいけない、女が美しければ全てが手に入るというような情報を流すことに対しての反対運動をし始めました。それはカルチャームーブメントでした。そして、ついに MBC は、ミスコリアの放送を中止することを決めました。そこで私たちはそのカルチャーのムーブメントというのがどんだけパワフルなものか、力があるのかということを実感しました。そして4年前に私は、IF を辞めてこの新しい、カルチャームーブメントを起こすためのグループを作りました。そこでは、コンサートをしたりヒーリングの会を行ったり、いろんな文化の交流を行ったり、カルチャー文化を主にしたそういった運動をしています。以前そして去年バギナモノローグを、韓国で始めました。そしてその後にこのグッドボディをやっています。未だに韓国ではその美しくなければいけないという考え方が消えたわけではありませんが、こういった私たちの運動が少しでも力になっていければいいというふうに思っています。イフトピアというグループの代表パク・オンヒさんのお話でした。いい感じにね、しゃがれた声でね、おじさんとか思った人もいるかもしれないけども、女子ですよ。かっこよかったよ。かっこいい、アジュマね。アジュマですよ。で、こっちの呼び方って、その結婚してない女の人はアガシ。で、結婚してる女の人はアジュマ。それ年取った人をハルモニーというわけですけども、すごいよね、その年の分け方がね。 でも私ここに来て本当にかっこいい、アジュマにいっぱい合ってるわけですよ。でもこの間さ、自分が歩いてたら、街歩いてたら女子高校生にアジュマって声をかけられたの。道聞かれたのよ、アジュマとか言って。でちょっとさ、ショックを受けてる自分はいるわけ。やっぱりなんで私のことアガシって呼んでくんないのかしらみたいにさ。でダメだね、そんなこと思ってるようじゃね。私本当にね、自分の薄っぺらさにね、気がつきましたよ。ダメだよ、しがれたアジマになってもっともっとババになること、このババ星失格だよね、年言えないなんてね。もう本当に恥じました。本当に反省してます。私はもう堂々とアジマで生きていくよ。そんな決意をした、韓国です。今週のバーボシは、韓国は、カンナムクパクトンというとこの、私が今下宿している先のちっちゃな私の3畳ぐらいの部屋かな、オンドルの暖かい、ある暖かい部屋ですよ。そこからお届けしました。ということでまた来週お会いしましょう。アニュヒカセヨ、北原みのりでした。